さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月28日、アメリカ・ニューヨークの国連本部にて、岸田文雄外務大臣は、日本が安保理議長国として開催したアフリカにおける平和構築に関する公開討論に出席し、議長を務めました。この公開討論では、各国の経験や知見に基づく発言が行われ、アフリカにおける平和構築について包括的な議論が行われました。またこの機会に際し岸田外務大臣は各国代表らの要人と個別に会談しました。28日のパン・ギムン国連事務総長との会談では岸田大臣から核・ミサイル開発を継続する北朝鮮に対し安保理決議の厳格な履行や安保理における断固たる対応等により圧力を強化していきたい、国連と協力しながら拉致・核・ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて取り組んでいきたい旨述べました。これに対しパン事務総長からは平和構築、テロ対策等各分野における日本の貢献に対する謝意の表明、 TICAD アフリカ開発会議の重要性等について発言がありました。また北朝鮮に関して安保理としてしっかりしたメッセージを発していくことの重要性についても一致しました。同日のアニファ・アマンマレーシア外務大臣と会談の際には岸田外務大臣より共にアジアからの安保理メンバーを務め戦略的パートナーでもあるマレーシアと特に地域における問題の平和的解決や地域の安定のために協力していきたい旨述べました。両大臣は北朝鮮情勢等についても意見交換を行い地域および国際社会の課題について今後とも緊密に協力していくことで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。8月15日、国連安保理の対北朝鮮非難声明発表に反対した中国について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月3日に北朝鮮が中距離弾道ミサイルノドンとみられるミサイルを日本の EEZ と呼ばれる、排他的経済水域の中にですね、着弾させるということがありました。この北朝鮮のミサイル発射についてですね、国連の安全保障理事会は日本とアメリカが中心になって対北朝鮮非難声明を発表しようという準備をしてきましたが、中国が主として中国がというべきですが、非常に強く反対をするということがありましたので、結局国連の安全保障理事会は、今回北朝鮮に対する非難声明を発表するということは断念をいたしました。国連の安全保障理事会は、今年の3月以降北朝鮮がたびたびミサイル発射を行ってきましたので、それに対して5回にわたって非難声明というものを出してきました。しかし7月8日に米韓両国政府が在韓米軍にサード高高度防衛ミサイル体系のことでありますが、このサードの配備というものを正式に決定した後、実は国連の安全保障理事会は北朝鮮に対する非難声明を出していないということになります。7月8日以降も北朝鮮は7月9日には SLBM と呼ばれる潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験を行いましたし、7月19日にはノドンミサイルと、あるいはスカッドミサイルの発射を実行しました。そして8月3日にはまたノドンミサイルを発射したということであります。このように北朝鮮の挑発の度合いというものが明らかに強くなっていると、そういう状況にあってもですね、国連の安全保障理事会は主として中国が反対するということをもって北朝鮮に対する非難声明を出すことが今できないという、そういう状況にあると言っていいと思います。中国がここまで強く反対するという背景にはサードが在韓米軍に配備されることになった、それへのこう反発というものが大きく作用しているということがよく指摘されます。中国がサードの配備に対して非常に強い非難、批判を特に韓国に対して行っているということは事実でありますが、しかし、中国はそうやって、このように強くサード配備に反対すると、アメリカや韓国が姿勢を変えるというふうに、楽観しているわけではもちろんないということになりますし、他方、国連の安全保障理事会が北朝鮮に対する非難声明を発表するということになってもですね、それによって北朝鮮のミサイル発射というものを阻止することができるというふうにも中国は考えていない。国連の安保理の声明にそこまで力があるとは中国は見ていないと言っていいと思います。さらに中国にとってみますと、北朝鮮のミサイルの脅威というのは、ほとんど感じられていないと。北朝鮮のスカッド、ノドン、あるいは SLBM、あるいはムスダンといった、そういうミサイルの発射、あるいはミサイル能力が向上してもですね、それが中国への脅威だとは中国は考えていない。中国が懸念を持つとしますと、北朝鮮が ICBM、長距離弾道ミサイルの能力を手にするようになったときは別だと思いますが、まだそういう段階ではないということになろうかと思います。一方、中国が国連での対北朝鮮非難声明に反対する背景、理由の一つとして、最近中国と北朝鮮の関係が好転していると、関係が改善しているという指摘もあります。実際6月以降は中朝貿易がまた増加するということにはなってますので、中朝関係の改善というものが影響しているという見方が出てくるのはわかるわけですが、しかし中国の姿勢は根本においては特に変化がないと見るべきだろうと思います。すなわち北朝鮮に対しては非核化を求めると あるいは北朝鮮の核開発には強く反対するという姿勢に変化はないわけですし、まあ、同時に韓国に対してもサードに反対すると非難するということがあっても韓国との関係を悪化させようとは考えていない、すなわち中国の基本的な姿勢には変化がないというふうに見るべきだろうと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査調査を行った結果、2005年4月田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では支援者の方々が中心となって田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんのご友人松永雅子さんからのメッセージです。このメッセージは2014年10月に収録したものです。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本さん、お元気ですか？どんな生活をしているのか気になります。きっと辛い日もあったと思います。覚えていますか？私はコカ・コーラで一緒に仕事をしていました。中原ですが、 結婚して松永に変わりました。4年間でしたが楽しく仕事ができました。夜はご飯を食べに行ったりしましたね。城山天文館へと。思い出しましたか。私は元気に暮らしています。増本さんの顔を見なくなって36年が過ぎてしまいました。いつもいつも増本さんのことは気になって、テレビに出るたびに手を止め足を止め見ています。いい話になることを願って見ています。月日の流れは早いと言いますが、この36年は長いですよ。ところで、私の結婚式で増本さんがスピーチをしてくれました。覚えてますか。その声を聞かせたくて、テープがどこにあるかといつも気にはなっていました。それが今年5月頃だったかな。そのテープを36年ぶりに見つけることができて、増本さんのお姉さん弟さんに聞いてもらい、36年前の肉声が喜んでもらえました。少しだけ日本を騒がせましたが、増本さんの声には間違いはない、なかったです。でも鹿児島弁じゃなくてよそ行きの声でしたよ。懐かしく思いました。帰ってきたらその時の声を聞いてください。でも私はテープじゃなく増本さんの生の声を早く聞きたいです。もう一つ、ゆかり姉さん覚えてますか。よく二人でゆかり姉さんのお宅へ遊びに行ってましたね。私は今でも話したりメールしています。そこで話になるのは必ず増本さんのことばかりです。どうしているかな、元気だよね、早く帰ってくればいいのにね、と二人で話しています。また三人で会いたいですね。増本さんのお姉さん弟さん、一日でも早く帰ってくることでいつもいつも頑張っています。今国も頑張って力を入れていますので、今年は必ず帰る日が来ます。それでは体に気をつけ、元気な顔で帰ってきてください。必ず帰れます。日本の地を踏んでほしい。もう少しです。頑張って、必ず必ず帰ってこれます。鹿児島ではお母さんが待っています。早く元気な顔見たいです。いや、見せてください。空港までは必ず迎えに行きます。必ず必ず信じて帰ってくる日を楽しみに待っています。
増本瑠美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本瑠美子さんのご友人、松永雅子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、相崎真也で気になる17歳をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。相崎真也で気になる17歳をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。